では皆さんこんにちは、弁護士の浦崎と申します。私はですね、都内で、本業は弁護士として活動をしていますが、中でも障害のある方の支援、青年貢献だとか、あと事件の加害者となってしまって、逮捕されたり刑事裁判になってしまう、そういう方の支援に力を入れています。そのためにですね、私は軸足は弁護士ですが、日頃福祉との連携、特に社会福祉さんと一緒に仕事をすることが多いんですね。その辺もありまして、今回こういう形でこの更生保護という科目を担当させていただきます。この更生保護という科目はですね、皆さんにとってはあまり馴染みが薄いかもしれません。なかなか純粋な社会福祉の制度とはちょっと違うんですね。司法的な領域であって、一方でその福祉的な側面も有している。そういう意味でですね、あまり馴染みはないかもしれませんが、実は後でご紹介するように、この更生保護の分野にも社会福祉士さんが、多くの方が活躍されるようになってきています。ですから今回受験対策としてね、勉強をきっかけとして勉強される皆さんでも、将来の活躍の場としてこの更生保護の分野っていうのはとても関心を持っていただきたいなと思っています。で、その受験対策としてのこの更生保護という位置づけも少しお話ししておくんですが、先ほど申し上げたように少しこう福祉の制度とは違いますので、ややとっつきにくさを、ね、感じておられる受験生の方も多いかもしれません。他方でですね、それは言ってしまえば他の領域とのこう接点があまり少ない、ここだけ抑えなきゃこの科目特有の勉強しないと分かんないっていう部分が結構あります。それだけにですね、勉強しないと全く分からない。一方でポイントを押さえて勉強をしていただければですね、比較的、簡単に3点、あるいは4点が取れると、そういう科目であると思います。で、その際にですね、この受験対策としてのポイントはですね、この社会福祉制度との違い、特にその強制力、この更生保護っていうのは一般的なこう社会福祉制度と違って、本人の同意とか申請に必ずしもよらないで、後から出てくるように、事件の加害者となってしまって、刑務所を出た方とか、少年院を出た少年、そういう人たちに対して、本人は望んでいないけれども、国家権力の発動として、この更生保護っていうのが顔を出す場面があるんですね。なのでこれは福祉とやっぱりちょっと違って、本人が同意しなかったり本人が望んでない時でも更生保護っていう制度がね、こう本人に対して適用されることがありますので、逆に言えばそれは本人の人権侵害、人権の点から問題が出てきてしまいかねない場面も当然あるわけで、それは福祉とはかなり違う場面なんですね。なのでこれから制度を見ていく上で、一体どういう人を対象にして、それは誰がそれを決めて、かつその期間、いつからいつまでなのかっていうことがかなり法律上しっかりしている。そうしないとですね、いい加減なまましてしまっては人権侵害の点から人権侵害ということになりかねないので、その対象とか期間とか誰が決めるのかっていうことをかなり明確にしているっていうところがこの制度の特徴なんですね。逆に言えば受験対策でそこを勉強するときは、一体これは誰に向けなのかと、これはどれぐらいの期間、上限何ヶ月までなのかとか、実はそういうことが繰り返し問われているわけなんですね。なのでそのあたりをきちんと押さえておけばですね、他の科目とは独立してきちんとそこを勉強すれば、比較的点の取りやすい領域なのかなとも思います。で、その後はですね、受験対策として、ここできちんと3点とか4点を取っていただいた上でですね、その先、皆さんが試験に合格されて、これから働かれるという際にはですね、この更生保護っていうのは、従来はやっぱり司法的な保護観察所をはじめと、司法の世界のようなね、領域のイメージが強かったんですが、今はやっぱり高齢者や障害のある方が実 それは結構刑務所の中にいたりとか、そういう方が加害者として社会の中に居場所がなくて、刑務所に入ってしまう方とか、まあ、そういう方への支援をどうするんだと、まあ、こういう社会的な問題というか背景があって、今多くのこの更生保護の領域でも社会福祉さんが活躍されるようになってきます。もっと言えばね、刑務所の中に社会福祉さんが常勤で配置されるようになったり、あと、まあ、今回途中出てきます医療観察法という法律の中にも、この社会福祉さんとか精神保健福祉さんが活躍される領域があります。まあ、なのでですね、この更生保護っていうのは、まあ、馴染みがないかもしれませんが、これからの皆さんの活躍の場としても、大いに興味を持っていただきたいなと思います。で、さて、早速中身に入っていきたいと思うんですが、まず更生保護っていうね、この科目全部で4問毎年出ています。じゃあどういうところから問われているのかということを触れておきたいと思います。更生保護の、まあ、1ページテキストのですね、1ページ目の上の方に出題内容、国家試験の出題内容ということで、まあ、一応ざっとこう大項目が書いてありますが、ここだとちょっと読みづらいので、別途配布いただいております更生保護制度の一覧表があります。出題基準について書かれたものがあります。まあ、いずれでもどちらでもいいので、まあ、見ていただきながらお話をしたいと思いますが、更生保護という制度にはですね、大きな項目として1,2,3,4,5 とありまして、1が更生保護制度の概要、2が更生保護制度の担い手、3が更生保護制度における関係機関団体との連携、4が医療観察制度の概要、それから5が更生保護における近年の動向と課題と、まあ、ある意味こう更生保護という制度のこの科目にはこの5つ項目が分かれて、まあ、これを皆さんに勉強していただくわけですが、圧倒的にこれまでの過去問を見るとですね、この1と2、更生保護制度の概要と、それから担い手。まあ、この1と2からですね、これはほぼセットだと思っていただければいいんですが、この1、2からだいたい2問から3問ぐらい出ています。今日もテキストもお話はもう更生保護制度ってどういう内容で、誰が担い手なのかという、この1と2を、が、まあ、このテキストでも中心になっていますし、今日の解説でも速攻しますし、過去問もそこから出されています。で、さらにその応用編として、それを取り巻く関係機関、裁判所であるとか、就労支援機関とかも関係機関とどう連携するかっていう、3の話は、まあ、たまにこう出ますが、ただそれは1や2をきちんと学んでいれば、解けるような問題かと思いますので、まあ、ここら辺はさらっと学んでおくと。で、その次の4、医療観察。この医療観察という制度は、やっぱり独特な法律ですので、まあ、ここを勉強しておかないと、ね、出された時に全くわからないということになってしまいますので、まあ、年によっては1問、まあ、去年は出てないようですけど、年によっては1問、この医療観察法から出される可能性がありますので、まあ、ここはポイントを押さえておきたいと思います。それから5の近年の動向ですね。近年の動向、まあ、これは時事問題的な領域でもあるんですけれども、まあ、何せ全体が4問しかないので、あえてここからこう1問を出すかというと、まあ、可能性としてはあまり高くないのかな。ただですね、やはりこの更生保護という制度が、例えばその刑務所の中での福祉専門官の配置であるとか、少年院法の改正であるとか、あと一部執行猶予という制度とかですね、まあ、どんどんこう法律自体が変わっていってるので、一応そのポイント、どんな制度なんだろうというポイントさえ押さえておけばですね、そんな細かい知識が出るということはあまり想定されないので、まあ、ここも、あ、そういう制度、あ、一部執行猶予、あ、そういえばそういう制度ができたらしいなという程度の、まあ、学び、勉強はしておく、おけばよいだろうと思います。ということで、早速テキストの1ページ目、この1番の更生保護の制度概要からお話を進めていきたいと思います。 まず、その一歴史というところですが、まあ、ここは細かいことをね、学び出せばキリがないと思いますが、ポイントを押さえておきたいと思います。戦後、昭和24年にですね、犯罪者予防更生法という法律ができて、初めて更生保護という名前が、この日本の国内の法律に出てきました。で、まあ、それがその、この更生保護という制度の出発点なわけですから、もちろん戦前からこういう罪を犯した方への支援のあり方っていうのは遡れば、古い歴史がありますが、更生保護という単語が出てきたのは、この戦後、昭和24年からですね。で、その後、まあ、いろんな法律ができますが、2007年、平成19年に、いくつかの法律が合体して、更生保護法と、いう法律ができます。これが現在の私たちが学ぶ更生保護を学ぶときにこの根拠となる法律というのはこの更生保護法という法律に基づいて、この更生保護制度が現在運用されています。で、この新しい更生保護法、新しく平成19年できた更生保護法は、まあ、従来のそれまでと何が違うのかということなんですが、もちろんいろんな点が変わっているわけですが、その下線にある通り、更生保護の目的として、再犯防止が明記されたということです。後で、更生保護制度の目的の条文を確認しますが、再犯防止っていうことが、こう、まあ、前面に出たというか、目的に謳われるようになったわけです。なぜかというとですね、その下の2法改正の契機というところなんですが、その前の年とかその直前の年あたりにですね、保護観察中だった方、まあ、保護観察中というのはどういう方なのかというのはこれから説明していきますが、保護観察中だった人が、連続して大きな事件を犯してしまったと。それがまあ社会的に非難を受けたわけですね。なので、本当に更生保護っていう制度は機能してるんだろうかと。まあ、制度自体はね、こう戦後ずっとやってきたけれども、更生保護制度って本当に機能してんの、っていうことが、まあ、強く言われるようになりまして、きちんと再犯防止になってんのか。こういう視点から、まあ、法律を作り直そうということでできたようですね。で、3、更生保護の主な内容ということで、じゃあ更生保護と一口に言っても、その中身はどんなことなんだろうということなんですが、大事なのは、この1のですね、保護観察という制度。この保護観察という制度を、これから重点的に学んでいきます。まあ、更生保護というと、大体この保護観察、あとはその保護観察に乗らない周辺的な制度も若干学びますが、この保護観察というものを中心に学んでいくことになります。さて、その次の2ページにでは、この更生保護制度と言いますが、この更生保護制度とは何だろうかと。これは先ほどお話しした更生保護法の第1条というものにこのように書かれています。この法律は犯罪をした者及び非行のある少年に対し、社会内において適切な処遇を行うことにより、再び犯罪をすることを防ぎ、またはその非行をなくし、これらのものが善良な社会の一員として自立し、うんぬんというふうに書いていますが、今読み上げた約2行、ここがとっても大事です。で、ここが過去問でも繰り返し問われています。どういうことかというとですね、まず、この法律の対象、犯罪をした者及び非行のある少年に対し、ということなので、およそ全国民、誰でも更生保護制度の対象になるということではありません。犯罪をした者または非行のある少年ということで、一定の手続きに乗った人限定です。これは一番冒頭でお話したように、本人の意思に反してでも行われる制度という側面がありますので、対象が限定されています。この犯罪を犯した者に非行のある少年に対して。まあ、具体的には、じゃあもっとどんな人なんだということは、後々出てきます。で、次にですね、社会内において適切な処遇を行うことによりということなんですが、これは場面ですね。どんな場面でということで、社会内においてっていうところが大事なんですね。これは言い換えれば、刑務所とか少年院とかそういう施設内ではないんです。 公正保護っていうと、なんとなくその罪を犯した人ってことなので、刑務所の中で公正保護やってんのかな、少年院の中で公正保護やってんのかな、違うんですね。社会内なので、後で少し出てきますが、少年院とか刑務所を出た人、あるいはそこに行かずにでもこう踏みとどまって、まあ、その罪を犯したけども少年院とか刑務所に行かずに済んだ人、まあ、そういう人たちがこう社会内、我々の住むこの社会の中において、この公正保護が実施されます。過去問ではですね、これがその正誤を問う問題で、刑務所、あるいは強制施設や少年院の中において行われるみたいなところが罰というふうに問われているんですね。で、その次に再び犯罪をすることを防ぎ、またはその非行をなくし、まあこれはこの公正保護制度の目的が、再び犯罪を犯すことを防ぎ、まあ再犯を防止するっていうことがこう法律に謳われています。これどういうことかというと、目的が再犯防止っていうことを掲げているってことは、純粋な本人の利益ともまたちょっと違うファクターがあるんですね。もちろん本人の利益、本人の生活を安定させることで、まあ、結果として再犯を防ぐことを目指しているんですけれども、まあ、目的が再犯防止ってことはこう社会的な利益、公益的な利益なので、本人がいやもう俺は公正保護なんか受けたくねえよと、俺はそんなの嫌だよと、言ったとしても、この公益的な目的からあなたは公正保護、保護観察を受けなさいと。まあ、こういうふうに強制される場面があるわけですね。まあ、それがこの法律の、まあ、特徴というか、大事なところですね。で、なので、その下に、帳簿として公正保護制度は刑事司法制度の一環では社会福祉制度ではないということが書かれていますし、まあ、基本的には国が行います。まあ、やっぱり刑罰、国家権力の発動としての刑罰権の側面が、まあ、含まれている部分なので、まあ、国が関与します。ただ都道府県や市町村も協力するという立場で、対象が罪を犯した者や非行少年だということで全国民ではない。さらにその下、やはりその自由を制限するという側面があることから、人権保障の観点から法律上厳格に権限が分章され、期間、方法も限定されていると、冒頭でお話しした通りです。この点でですね、自己決定っていうのが原則の社会福祉制度とは趣が異なるわけです。この点をまずこの公正保護制度を勉強する上で、きちんと押さえておいてください。次に5ということで、少年司法ということで、この少年、まあ、対象が少年、非行のある少年ということが、ですが、まずこの少年って一体その何歳のことを言うまでのことを言うのかということですが、だから少年法という法律がありまして、この少年法によって少年というのは20歳になる、満たないもの、19歳までのものと、20歳になったら少年ではない、という、こういうふうに定められています。まあ、これ一見当たり前のように感じるかもしれませんが、実はこれ法律によってですね、例えば児童福祉法という法律で、児童っていう定義があるんですが、児童は18歳未満と書かれていたりするので、で少年というのはこれ20歳未満っていうのは、でこう当たり前のように見て、実はあれ18歳だっけっていう、こう特にね児童の科目なんか勉強してると18歳っていうのが出てくるので、まあ、引っ掛け問題として少年は18歳に満たないものであるってなると、なんとなくこう間違えてしまいますよね。ここを気をつけください。ただ最近年齢の引き下げの法改正のね議論なんかがあって、ここはもしかしたら数年後には法律が変わってるかもしれませんが、一応現時点では少年というのは20歳に20歳に満たないものということで覚えておいてください。で、次にじゃあその少年の中にもですね、法律はいくつか少年の定義を作っています。これ実は去年直近の試験で問われたところなんですが、少年にはですね、一応法律がいくつかこの類型を分けてて、それぞれ扱いを変えています。これ、一度こう聞いただけでは分かりづらいと思うので、これから何回か勉強していく上でですね、振り返っていただきながら覚えていただきたいんですが、3つ。1つはその14歳以上で罪を犯した少年のことを犯罪少年。2番目として14歳に満たないけれども、刑罰法令に触れる行為をした少年を触法少年。 で、3は将来罪を犯しまたは刑罰法令に触れる行為をする恐れのある少年。これを愚犯少年と言います。一回聞いてもね、何のこっちゃと思うかもしれませんが、1と2は、これは年齢で分けてますね。1と2っていうのは、いわゆる大人でいう犯罪行為って呼ばれる、まあ、万引きとか人殺したりとか、そういう犯罪行為をしちゃった少年のことです。ところがですね、刑罰っていうのは法律で14歳に満たないものは罰しないというふうにされています。まあ、刑事責任の問題ですけれども、刑罰を14歳までの人は刑罰をそもそも科すことができないわけですね。なので14歳で分けているわけです。14歳以上になると、法律上は大人と同じように罪を犯せば罰を与えるという大人と同じように扱えるんですが、14歳に満たないとそもそも刑罰は科すことができません。まあ、それで分けています。ただし、じゃあその罪をね、窃盗や殺人を犯しちゃった少年、14歳に満たない少年に何もしなくていいのかというと、いや、それではいけないだろうということで、少年法というところで、あるいは児童福祉法というところで別の法律が用意されています。で、14歳から20歳までの間は大人と同じように刑罰を科すことができるですが、全く20歳と同じように刑務所に入れればいいというのとは違うので、犯罪少年ということで大人と同じように刑罰を科せるんだけども、少年法という別の法律で、少年院とか保護観察というルートを用意している、まあ、そういう仕組みになっているんですね。で、3というこの愚犯少年っていうのは、もう少しちょっと性質が違います。これは犯罪行為じゃないんです。例えば、深夜ブラブラする、深夜を徘徊するとか、親の言うことを聞かないとか、学校の先生の言うことを聞かなくて、指導に従わないとか、そういう、こう、将来このままだとなんか悪いことをしでかしちゃうんじゃないかっていう、まあ、恐れのある少年、犯罪行為をする恐れのある少年。まあ、それを愚犯少年って言います。当然、愚犯少年の中には、14歳以上の愚犯少年もいますし、14歳未満の愚犯少年もいますが、これはそもそもね、犯罪行為してないので、だからこう、刑罰はそもそもね、14歳以上であろうと、刑罰を科すということはできません。ただ、少年っていうのは大人と違って、そういう恐れのある時点で、きちんとね、保護をしようということで、教育的にな観点から、そういったその愚犯少年に対しても、こういった少年法の適用をしていこうと、そういう理念のもとで行われています。そのことがですね、その下に書いてあります。まずはとりあえずこの3つの少年、この犯罪少年、初高少年、愚犯少年、これからいろんなところ出てきますので、どういう人を指しているのかと、なぜそういう分け方をしているのかということをですね、押さえておいていただければと思います。で、その下6、更生保護の期間。これは誰が実施するのかということですけれども、1の中央更生保護委員会というのは、これは御社とか決めたりするんですが、これはあまり出てきません。大事なのはその下の2と3、地方更生保護委員会と保護観察所。でこのまず地方更生保護委員会というのはですね、その3名以上の政令定める人数15人以内の委員で組織された委員会ですから、合議体、複数の人がやってるんですけれども、何をするところかというと、事件対策的に覚えておくとすれば、仮釈放、仮単位。仮釈放っていうのは刑務所が典型ですよね。刑務所、大人の方の刑務所から出るとき。あるいは少年の場合だと少年院と呼びますので、少年院からの仮単位。この仮釈放と仮単位を決めるところだというぐらいに押さえておくといいでしょう。その下の保護観察所というのは、これは後々に、いろんなところに出てきます。特にこの保護観察をする主体、あとで保護観察官とかも出てきますが、保護観察官がいるこの保護観察所というところが後から出てきますので、また後で詳しく見ます。では、その今出てきている保護観察というのは、どういう手続きの どういう場面で行われるのかというのを全体像を見ておきたいと思います。その後に3ページに刑事司法手続きの流れの図があります。で、その後4ページに非行少年に対する手続きの流れというのがあります。これを見ていきたいと思いますが、まずこの刑事司法手続きの流れ3ページの方はですね、これは主に大人だと思ってください。成人を主に想定しています。でこの流れってどういうことかというと、成人大人がですね、何か事件を犯した、殺人とか窃盗放火、こういうものを犯したときに、その人が警察に逮捕される、あるいは逮捕までされなくても検挙、任意の取り調べを受けたりして摘発をされると、その場合にその人はどういうルートをたどっていくんでしょうと。なかなか刑事ドラマとかを見てもですね、逮捕されるとそこで終わってしまうので、その人がその先どうなるかってあんまり勉強する機会ないかもしれませんが、この機会にちょっと簡単に押さえておいていただきたいんですね。まず一番上は警察がここを捕まえるわけです。その中にこの微罪処分とか反則金ってことで、あんま大したことないやつはそっちに流れていくんですが、その警察はその後検察庁に事件を送ります。検察庁、よく送検とかね、検察庁に身柄を送りましたとかニュースされますけど、検察庁に手続きが記録と一式、検事さん、検察官のところに送られますね。今度検察官がそれを受理をして、最終的に検察官は起訴不起訴を決めます。どういうことかというと、起訴というのはこの人を刑事裁判にかける、この人には刑罰を科す必要があるので、刑事裁判にかけようというのが起訴。いや、もうこの人は証拠がない、あるいは証拠があっても大したことないからということで刑事裁判にかけない、不起訴。この起訴か不起訴かという選択を検察官がするわけですね。で、じゃあこの人は刑罰が必要だということで起訴をすると。で、検察官や警察は刑罰を決める権限はありません。刑罰を決めるのは裁判所の裁判官です。ですから検察官が今度裁判所に対して、この人を例えば懲役刑にしてください、死刑にしてくださいというように裁判所に求めていくことになります。で、今度裁判所はそこで証拠に基づいて審理をして、有罪なのか無罪なのか、有罪だとすれば死刑なのか懲役なのか罰金なのかと、こういう選択をしていくことになります。で、その中でですね、この裁判という図のところ、真ん中のところに死刑、それから懲役禁錮、懲役の中にも無期、実刑、執行猶予と、こういうふうに並んでいますが、ここで押さえておくのは、この懲役禁錮のうち、懲役っていうのはこの刑務所の中で作業をすることで、禁錮っていうのは刑務所の中で作業までしないけど刑務所の中に閉じ込められることなので、普通はあんまり禁錮ってないので、大体こう刑務所に行く場合は懲役っていうんですけど、懲役刑っていうのがあるわけですね。懲役にも無期懲役っていうのはちょっと特別なんですが、実刑と執行猶予っていう言葉があります。これはどういうことかというと、裁判をする上で、ある人が有罪になった、殺人で有罪だというふうになった時に、すぐに刑務所に行ってもらう、収監されるっていうのが実刑と言います。いや、この人はちょっとね、いろいろ事情もあるし、いきなり刑務所ではなくて一定期間社会の中で暮らさせて様子を見て、一定期間無事に過ごせばもう刑罰はやめようと、もう刑務所に行かなくていいよと、これ執行猶予って言うんですが、この執行猶予か実刑かの分かれ目があります。これは実務的には天と地の差なのでとても大事なんですけど、実刑になった人はそのままその下の刑事施設、分かりやすく刑務所だと思っていただければいいです。実刑になった人は刑務所に入っていきます。で、執行猶予がついた人は、この人は社会の中に、つまり家に帰っていくことができます。で、この時にようやく出てくるのが保護観察ですね。なんか分かりづらいと思うんですけど、この逮捕されたり警察から検挙されてからずっといろんな検察裁判、と来て、ようやくこの地域に戻る、執行猶予がついて、 戻るときに実はこの保護観察というのが出てきます。ただですね、ここでもちょっといくつか矢印が複雑に入り組んでるんですが、分かりづらいですが、このまず執行猶予っていうところを見ていただくと、うち保護観察付き執行猶予っていうところでちょっと下に矢印が引っ張ってあって、3460人っていう人がこの保護観察ってところに流れていますよね。これがこの刑務所に行かずに済んだ人たちの中で保護観察を受ける保護観察付き執行猶予の人たちです。後々出てきますが、これを4号観察と言います。後でその4号とか3号とか2号という話はまた後で図で説明しますが、4号の人たちですね。次に、この刑務所に実刑で一回刑務所に入っちゃって、で、刑務所に入った後、まあ、この満期で釈放される、例えば3年の期間で3年丸々を刑務所に入って出る人は満期って言うんですけど、満期で出る人はもうそのまんま保護観察つきません。そうじゃなくて仮釈放という、満期、3年なんだけど2年半で出てくるとか、それ仮釈放の人に対しては、その間、つまり3年のうち2年半のところで仮釈放をもらった人は残りの半年間、保護観察を受けなきゃいけないので、この人たちには保護観察がつきます。13,570人って書いてありますけど、まあ、これを3号観察って言いますが、後でそれも説明しますが、まあ、そういうルートがあります。ね、それが少年、成人ですね。成人の場合です。で、一番その成人の右に婦人補導員ってことで、これちょっと特殊なので、まあ、ここは勉強しなくていいでしょう。これ、後々出てくる5号観察のことなんですが、この年は一人もいなかった。まあ、毎年一人か、まあ、ほとんどゼロなので、実務的にはほぼ使われてませんので、まあ、この執行猶予の保護観察の方と、この仮釈放の保護観察、こういう流れがあるということを押さえておければ大丈夫でしょう。次にですね、4ページの方を見てください。今度は少年です。少年の場合は、先ほど3つの類型をご説明しました。犯罪少年、触法少年、愚犯少年ということですが、まあ、ここでそれぞれの流れが変わってくるわけですね。犯罪少年、おさらいすると14歳以上で罪を犯した人、少年ですけれども、犯罪少年の場合は、まあ、一応大人と同じように刑罰を科すことができますので、まあ、一旦こう検察庁に行って、まあ、検察庁から裁判所に送られて、ただしこの裁判所は家庭裁判所というところなんですが、そこからですね、また検察官に戻るっていうルートがありますよね。検察官さ逆走っていうんですけど、検察官に戻ってそのまま裁判所、左のこの緑のルートですよね。この緑、裁判所、まあ、緑っていうかそのカラーじゃないとわからないと思います。裁判所って書かれた方ですね。そちら、成人のルートと同じルートをたどる場合もありますが、まあ、これはイレギュラーなので、ここではちょっとその成人と同じルートをたどる少年の話は置いておいて、まあ、一般の少年の話をします。で、一般の少年はですね、この犯罪少年の場合や、触法少年、愚犯少年、まあ、愚犯少年の場合は児童相談所を経ますが、家庭裁判所に行きます。で、家庭裁判所で、この罪を犯したり、あるいはまあその14歳未満で何か刑罰に触れる、法律に触れる行為をしたという人たち、あるいは愚犯少年、犯罪にはなってないけれども問題のある恐れのある少年が児童相談所を経由して家庭裁判所に来ると。で、その家庭裁判所に送られた少年はどうなるかというと、その下にある、まあ、不処分ということで何もお咎めなしっていう人もいます。そういう少年もいますが、保護処分という、まあ、少年に対する、まあ、教育的な処分。これは刑務所に入れたりする刑罰とはやっぱちょっと違うんですが、保護処分というものが決められます。で、その保護処分の代表的なものが、この少年院に行くこと。で、実際保護処分の中で、保護処分というのがこの年は2万人ちょっと、これ平成27年の統計ですが、2万1000ちょっとのうち、約少年院に送られたのが2700人ぐらい。 少年院に入っている。じゃあ残りの人たちはどこ行くかというと、これは少年院に行かずに保護観察処分というものに付されることがあります。だいぶわかりづらいかもしれませんが、少年の場合は家庭裁判所に行った後、まあ、保護処分というものの中で少年院に行くルートと、少年院に行かずに保護観察になるルートがあると。まあ、こういうふうに押さえておいてください。で、少年院に行った少年たちは、そのまま退院する人もいれば仮退院ということで、これ先ほどの仮釈放に似てますけれども、仮退院ということで、地域に出てくる、社会に出てくる。まあ、その時に仮退院の期間中、保護観察が付される人。で、少年院に行かずに保護観察に付される人。この2ルートがあります。で、その次の5ページを見ていただくとですね、今ご説明したことが、その法律の用語でいうその1号観察、2号観察とかいう表になっています。これは一度聞いただけではすぐに分かりづらいかもしれませんけど、どれが1で、どれが2で、どれが3だっていうところまでね、これはそんな細かく覚え、それが、そこがそのまんま、過去問で、過去問を見ても、試験で問われるというよりも、むしろその、どういうルートが、この保護観察というものになっていくのかという、その理解をきちんとしておくことが大事かと思います。この表はその繰り返しになりますが、そういった犯罪を犯した人やその非行の少年に対しての、この保護観察の説明が書いてありますが、国の責任で遵守事項と守るように必要な指示措置を取る等の指導監督や、自立した生活をできるように住居の確保や就労援助など保護援護を行うということで、対象者として1号、2号、3号、4号、5号で、それぞれ1号と2号っていうのは少年で、少年の中でも少年に行かずに保護観察になった人が1号、保護観察処分少年で、2号というのは少年院を仮退院になった、少年院からの仮退院を許された少年、少年院退院、仮退院者の2号観察。で、3号、4号っていうのは成人です。成人の中でも3号は仮釈放、つまり刑務所から仮釈放出てきた人の保護観察と、4号は刑務所に行かずに裁判所が保護観察付き執行猶予ということで、判決で決めた人。の4号観察と。で、5号はまあいいでしょう。5号はまあ覚えなくていいでしょう。なので、1、2、3、4と、まあ、そういう制度があるというのは先ほどの表をと、まあ、照らし合わせながらですね、理解をしていただければ良いかと思います。で、まあ、その下にね、流れとか、さらにその先ほどの図をもう少し概念図的にしたのが、載っています。これは復習の時に見てください。それぞれ、この、保護観察に至るルートが、まあ、簡略化して書かれています。まあ、繰り返しになりますが、どれが1でどれが2という数字を覚えるというよりは、この4つのルート、成人と少年に分かれて、その成人それぞれにこの施設を経由するルートと経由しなくていいルートがあるんだと。まあ、この流れをですね、押さえておいていただければよいかと思います。で、その時にその5ページの一番上にちょっと戻りますが、この保護観察の中身の説明として、指導監督と保護援護っていう単語が出てきます。これは過去問でも繰り返し問われていますが、すごく乱暴なというか大雑把な言い方をすると、指導監督っていうのは、まあ、まあ、強制的にというか権力的な側面があります。こうしなさい。これを守らないとペナルティがありますよ。まあ、それは指導監督という側面と、もう一つの保護援護っていうのは、どちらかというと福祉的。その、守りなさいっていうよりも、衣食住をきちんとやる、その人の悩みを聞いてあげる。まあ、そういうケア的な側面ですね。福祉的な側面が保護援護という言われ方をします。で、その次の6ページにですね、じゃあそれを誰がやるのかということで、保護観察所というものが出てくるんですが、その丸一方法というところで、 保護観察官と保護司が共同して指導監督と補導援護をしますと、まあ、こういう書かれ方をします。この保護観察官と保護司についての詳しい説明はまた後で出てきますので、その時にご説明しますが、まあ、保護観察官というのは公務員、国家公務員ですね。常勤の国家公務員、みんな典型的なこう 役所の人のイメージで、保護司さんというのは民間人、立場的には非常勤の国家公務員ですが、まあ、町のね、まあ、その有志というね、まあ、なんていうんですかね、有力者というか、地域の特殊化というか、まあ、民間の方、おじさん、おばさんというイメージですよね。その保護観察官と保護司さんが一緒になって指導監督と補導援護をしますっていうのが、この保護観察の流れなんです。で、過去問で繰り返し問われているのは、実は保護観察官が指導監督をして、保護司が補導援護をしますとか、その保護観察官がこっちをやって、保護司はこっちやりますみたいな、そういう分け方を選択肢にあって、実はそれ間違いなんですけど、そういう問われ方をします。保護観察官と保護司は、それぞれの一応役割はありますけれども、指導監督と補導援護をですね、それぞれが、こう、一緒になってやるので、保護観察官は指導監督やって、保護司は補導援護をやります、みたいな分け方をしていません。そこはちょっと過去問で何度も問われていますので、まあ、必ずチェックしておいてください。で、その時に、いや、まあ、指導監督とかね、何とかっていうけど、まあ、要するに、こう、約束を、ルールを決めて、例えばこう月に1回こう面接をするとか、悪い人と一緒にはねならないとか、勝手に引っ越さないとか、まあ、いろんなこうルールを決めていくんですが、そのルールのこと、この保護観察のルールのことを遵守事項と言います。遵守事項というものを決めて、それを守りながら面接受けたりして、守りながらその人がまた同じような再犯を繰り返さないように、まあ、監督しつつ、一方でね、あれしろこれしろあれするなという監督だけじゃなくて、きちんとその人の衣食住とか悩みを聞くという補導援護的なものとか両方こうミックスしながらやっていくわけですね。で、その時もこの遵守事項っていうのが大きな意味を持ってくるわけですが、これは遵守事項はこの保護観察官と期間中、これ守んなきゃいけないんですね。で、守らないと不良措置といって、要するに仮釈放が取り消されたり、執行猶予が取り消されたり、あるいはこうまた少年院とか刑務所に戻されたり、まあ、こういう、こうペナルティがあるわけです。単なるね、約束とか倫理とかではなくて、そのペナルティのある守らなきゃいけない事項ですね。じゃあ具体的にどういうものかというのは、その下にこう一応書いてありますが、これ全部こう覚える必要なくて、ああこういうものなんだなということを、まあ、ざっと見ておいていただければいいんですが、一般遵守事項、それからちょっと下に特別遵守事項ということで、一般遵守事項っていうのは全ての保護観察の対象者の方が、まあ、皆さんに守っていただくことっていうことで、まあ、犯罪がない、繰り返さないように生活態度を保持しなさいとか、保護観察官とか保護司に呼び出されたら、ちゃんと面接、ね、応じて面接受けなさいとか、7日以上旅行するときは許可取りなさいとか、まあ、それみんなが守らなきゃいけない一般的なこと。で、特別遵守事項っていうのは、それぞれの対象者ごとに、この人はこれ、この人はこの特別遵守事項というふうに個別に決められるものです。なので、特別遵守事項がない人もいるかもしれないし、特別遵守事項がたくさんついてる人もいるかもしれません。それはその人のやったことに対しての、それを見て、決めていくわけです。まあ、そこに特別遵守事項の例がいろいろ載っていますが、まあ、特にそうですね、見ておきたいのが4つ目ですね。4つ目に、その医学、心理学、教育学、社会学、その他の専門的知識に基づく特定の犯罪的傾向を改善するための体系化された手順による処遇として法務大臣が定めるものを受けること、ちょっと分かりづらいですが、要するにプログラムですね。専門的なプログラムを受けなさいって言われることがあります。その下に、ちょっと下に特別遵守事項の4ということで、法務大臣が定める処遇プログラムの例というか、その中身として、 性犯罪者の処遇プログラム、薬物乱再乱用防止プログラム、暴力防止プログラム、飲酒運転防止プログラムということが書いてありますが、要するに性犯罪とか薬物っていうのは、やっぱそれに対するきちんとした専門的なケアをしないと、単に頑張りなさいとか、もうやらないように反省してくださいというだけではね、やっぱり性犯、アディクションを繰り返しちゃう人、あるいは薬物なんかはね、いくら本人が努力しようと思っても、やっぱりその、なかなかどうしても繰り返しちゃう。でその人たちに対する、まあ、プログラムということで、そういうものをきちんと受けなさいよ。当然そういうのを受けるのは、性犯罪とか薬物によって、受刑したり少年に入った人たちなわけですね。で、それからその6ですね。善良な社会の一員として意識の寛容及び規範意識の向上にする、地域社会の利益の増進に寄与する社会的活動を一定の期間行うこと。これは社会貢献活動と呼ばれる、これは最近平成25年に追加されたもので、その次の7ページの上の方に、法観察の対象者が地域社会に貢献する活動を行うことを通じて立ち直ることを目的とする。要するにこう、福祉施設で介護のお手伝いをしたり、落書きを消したり、除雪作業をしたりと、まあこういう地域のお手伝いをすることで、自分が地域に役に立ってるんだという意識を持ってもらいましょう。まあ、それをこのプログラムとして特別遵守事項として、実施します。まあ、こういうのが追加されたところです。まあ、これはそういうものが あるんだなということだけを押さえておけばいいでしょう。では次に、その7ページの9、仮釈放等というところですが、まあ、これは、まあ、仮釈放とか仮退院というのがね、先ほどから出てきていますが、これはですね、まあ、刑罰で、あるいはこう少年院でこう期間がこう決まっていたりするわけですけれども、特にまあその刑罰ね、懲役10年と決められているんだけれども、まあ、真面目にきちんとお勤めをして、本人も反省していれば、10年にならなくても、仮に釈放する、ね、ことができると。まあ、このように定められていますが、何でもかんでもね、自由に仮釈放が認められるわけじゃなくて、一応ルールが決まってまして、懲役または禁錮に処された者に改悔の情があるとき、まあ、深く反省して、悔い改めて、またやり直そうという思いがあるときに、まあ、有期刑、上限が決まって有期刑についてはその刑期の3分の1、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができると、まあ、こう書いてありますが、まあ、そうするとですね、懲役10年の人でも3分の1を割れば仮釈放できちゃうんだ、あるいは無期と言ってるんだけど、10年経過すれば出てきちゃうんだと、まあ、こういうね、中にはそういう議論をする方もいますが、法律にそう書いてあってもですね、実はそう簡単に出ません。実際には刑の執行率 70% で仮釈放されることはほぼありません。つまり10年であれば7割7年未満で出てくるということはほぼありません。また無期刑の場合は30年未満で仮釈放されることはほぼないということで、実務的にはですね、まあ、かなりギリギリのところまで勤めて最後のほんの数ヶ月仮釈放ですっていうケースが多い。また無期の場合は実際には仮釈放を得られずに刑務所の中で亡くなっていく方の方が多いということです。で、その下にですね、図があって、なので、まあ皆さん、こう、更生保護のね、科目をやるにあたって、この仮釈放についても、法律上こうなってるということだけじゃなくて、実際どれぐらいの方が仮釈放を受けてるのかっていうのをね、関心持っていただくために、こう、図を載っけてあるんですが、仮釈放率のグラフがこうありますよね。仮釈放率、要するにその、出所した人、1年間出所した人の仮釈放の人どれぐらいいるんだっていうことなんですが、ね、こう昔の昭和24年からずっとグラフがあると、どんどんどんどん、こう、減っていってますよね、仮釈放率。昔は 80% に近いぐらいのところだったのが、どんどんどんどんどんどん、こう、平成になるにあたって、傾向としては減っていって、やっぱりそれはこう、世の中の厳罰化傾向、そんな簡単にね、刑務所出すなよという、まあそういう流れの中で、仮釈放率が落ちていった。 ところがですね、最近はそこの厳罰化が若干こう緩んで、ここ数年はまたちょっと上昇してますよね。で、最近の平成27年は 57.7% と、つまりこう100人その年に刑務所から出る人のうちの、約57人、8人ぐらいが仮釈放だと。逆に言えば残り40何人は満期釈放ということになります。で、その7ページのその真ん中のあたりに3として決定期間という、ここもよく問われるところですけれども、誰が仮釈放を決めるのと、判決をね、実刑かどうか決めたのは裁判所なんですけれども、入った後、誰が決めるのか。これは地方更生保護委員会。先ほどもちょっと出てきましたよね。地方更生保護委員会というところで決めます。ね、だからその刑務所のね、所長さんとかが勝手には決めれません。この地方更生保護委員会という委員さんたちが話し合って決めます。で、じゃあどういう人がね、仮釈放を得られるのか。さっきね、100人中57人ぐらいの人が取れる。じゃあ残りの47人は取れない。じゃあその取れない人と取れる人の差って何なのかっていうと、そこに条件が丸1、丸2、丸3、丸4、丸5、丸6、丸7っていうふうに書いてあるんですが、実務的に一番大きいのは丸2。身元引き受け人がいるかどうかなんですね。ここが現実的には一番、影響が大きい。どんなに反省して、どんなに悔い改めようとしても、身寄りがなくて、帰る場所がなくて、満期になってしまうという人が、現実的には少なくない数の方がいます。逆にきちんと身元引き受けに帰る家がある奥さんが待ってるとかね、親が待ってるというところは、この身元引受人がいるので仮釈放が得られやすくなります。ということで、この身元引受人がじゃあいなくて満期になる人どうするんだというのは、後々にまた出てきますし、これは実は皆さんの社会福祉士さんたちが活躍する一つの大事な場面でもあるわけです。では次に、また後で出てきますので、その時にお話します。8ページは、10は生活環境の調整ということで、ここは、後で読んどいていただければいいでしょう。その、受刑中であるとか、これから将来、釈放、仮釈放に向けて準備をしなきゃいけないとか、そういう人たちに対しての、その、出た後のね、住居の調整をしたり、あるいは、法観察期執行猶予ということで、法観察ついたんだけれども、まだ、ね、判決で言い渡されても、2週間っていうのは不服申し立てができるので、その間2週間しないと確定しないですね。確定しない間に、でもその間にね、本人も、生活ね、出てきて生活とかいろいろ困ったりするので、その間の調整なんかもすると。そういうことです。そこはいいでしょう。で、受験対策的にも実務的にも大事なのは、その次の11番、更生緊急保護。というところです。ここはちょっと大事ですので、きちんと覚えていただきたいと思います。更生緊急保護とは、身体拘束から釈放されたもので保護観察の対象とならないものに対して支援をする制度と。これも初めて勉強する方はちょっと混乱するかもしれません。なんか更生緊急保護ってね、保護観察のところでこう勉強するので、更生緊急保護ってなんか保護観察の一種のようなね、そういうネーミングに聞こえるんですけれども、更生緊急保護というのは保護観察の対象にならない人なんです。もう少し具体的に言うとですね、その下に対象ということで、次のもので刑事上の手続きまたは保護処分による身体の拘束が解かれたものということで、いろいろ1、2、3、4、5、6、7、8、9というふうに書いてあるんですが、これ、多分これ文字だけで読んでもよくわからないので、例えば先ほどちょっと戻っていただくと3ページですね。3ページで、刑事司法手続き、成人の刑事手続きの流れをご説明しました。で、成人が警察に捕まってから、刑事裁判を経て、 この保護観察に至る流れっていうのをこうご説明をしたんですけれども、例えばですね、一番下、刑事施設で、仮釈放ということで保護観察になる人がいますが、その左、満期釈放ということで、この年は9953人の方が満期釈放になっているわけですが、この人は保護観察にはなりませんよね。保護観察に矢印がありませんよね。で、こういう刑務所から出るんだけど、保護観察にならない人、あるいはそのちょっと上、裁判所で、その執行猶予がついてるんだけれども、この年は執行猶予がついた人は 34,688 人なんですけれども、保護観察がついたのは 3,460 人なんです。つまりその差の約3万人ぐらいっていうのは、保護観察がつかない執行猶予なんですね。で、この執行猶予の人たちの中には、この裁判を受けている間、身柄を拘束されている、留置施設に留め置かれている方がいます。そういう方は、まあ、晴れて刑務所には行かなくて執行猶予がついて良くなったけども、保護観察の対象ではないんですね。で、それでまたちょっと8ページに戻っていただくと、そうすると更生緊急保護というのは、そのように身体拘束から釈放されたもの、つまりようやく外に出てこれた人、だけど保護観察の対象にはならなかった人に対して支援をする制度です。どんなことをするのかということが、それ下に書いてありますが、まずその誰がやるのかというのは国の責任で、国の負担で、保護観察所長さんが、ここの保護観察所が出てきますね。保護観察所が出てきます。で、そのちょっと下の対象の真ん中あたりにポイントっていうのが書いてあります。逮捕・拘留後に不起訴となった場合、あるいは執行猶予判決が予されて釈放された場合、あるいは刑務所から満期釈放された場合など、一旦身体拘束がされた後に釈放された人で、保護観察の対象とならないものに対して、本人の申し出により実施するっていうことが書いてあります。この下線が引いてあるところが、まあ、試験で問われるわけです。どういうことかというと、例えば、最初から逮捕とかされずに、まあ、在宅で、つまり逮捕とかされない状態で裁判になったり、警察に取り調べを受けたりして、有罪になったり無罪になったりという方ですけど、かつそれが執行猶予がついたりという方は、そもそも一度も身柄拘束されてないので、身体拘束されてないので、こういう人は更生禁錮になりません。やっぱりこう身柄を拘束されて、社会から一時的にせよ隔絶されてしまうと、やっぱり職を失ったり、家族を失ったり、家を失ったりということで、やっぱりこう支援がより必要になるんですね。その出たところが一番やっぱりその、家族がいない、家がない、職がないという一番不安定な出た直後にきちんと支援をしないと、せっかく出たのにまた事件を犯して戻ってきてしまうということになりかねないので、この身体拘束をされた人を対象にしています。で、一方で保護観察の対象になる人は保護観察で支援をすればいいんだけど、制度の隙間で保護観察にならない人がいます。で、先ほどの満期釈放の人とか。その人たちに対する、まあ、いわばこの隙間を埋めるための制度なので、保護観察の対象とならない人です。これもね、試験とかで、釈放された人で、保護観察の対象者に対して、更生緊急保護が実施されるみたいな、まあ、こういうものは、これは罰ですね。ということになっています。ね、まあ、これは、その制度の隙間を埋める制度なんだっていうことの理解があれば、ご理解いただけると思います。で、今度は本人の申し出。今まで保護観察、その保護観察の方は本人が嫌だって言っても、ある意味まあその強制的にというか、公益的な理由から本人の意思に関わらず保護観察、特別遵守事項とか決めて、こうルールを守らせるわけです。それが保護観察だったんですけど、そうじゃなくて、これはあくまでそういうルールで縛るんではなくて、その下にあるようなお金をあげたり、宿泊場所を提供したりっていうのがこの更生緊急保護なので、それは本人のあくまで申し出が必要です。本人が嫌だということに対してはこの更生緊急保護はできません。で、かつ一応ですね、これは期間が決まってます。ずっとやってたらね、国のお金もなくなっちゃうので、 実施期間ということで、原則6ヶ月、身体拘束解かれた後6ヶ月、まあ、最長6ヶ月さらに延長ができると。まあ、こういうルールになっています。高校生緊急保護をぜひ覚えておいてください。さて、次の9ページですが、この9ページの12は、犯罪被害者の支援、犯罪予防ということで、まあ、この犯罪被害者に対する支援ということは、やっぱここ近年といっても、ここ10年ちょっとぐらいの刑事司法手続きの中でもとても大事な課題ということで、いろいろ法律も変わってきたところです。これは私権対策という点では直接問われるってことは少ないと思いますので、まあ、さらっと見ておいていただければいいでしょう。犯罪被害者等基本法ができたり、その更生保護の中でもいろいろな被害者支援をするようになった。例えば意見を聞いたり、それを加害者に伝えたり、あと、まあ、被害者側が希望すれば、その加害者側の仮釈放とかの状況を被害者や遺族に伝えたりと、まあ、こういうことができるようになりました。昔は逆に言えば、そういう加害者が今仮釈放になっているのかならないのかってことが情報が入ってこなかったわけですね。まあ、それができるようになったと。で、次、13の恩赦。まあ、これもですね、4問しかない中で恩赦をあえて出すかというと、まあ出さないと思いますので、試験対策ということでは、いいでしょう。まあ一応制度としてはね、恩赦っていうのは、例えば刑が確定した人、で刑が確定して懲役何年行かなきゃいけないんだけど、その刑罰をなかったことにして釈放させてあげたり、あるいはその刑罰を受けるとですね、資格制限があったりするんですね。刑罰を終わってから何年間は資格が取れないとか、そういう資格制限を復活させてあげる。もういつでも資格取れるようにしますよと。それが恩赦。で、その中にはですね、該当する人には一律決めちゃう政令恩赦っていうのと、この人限定で恩赦しますっていう個別恩赦がありますということで、まあ、そういうことだけ覚えていただければいい。まあ、今度ね、最近新聞報道で、言語が変わって、即位されてということで、この恩赦が検討されているということがね、報じられていますが、まあ、そうだとしてもいきなりそれを試験で問われることはないと思いますので、まあ、ニュースかなんか出てきたら、あ、恩赦だと思っていただければいいでしょう。さて、ここまでが、項目でいう、1から5の中の1の部分で、この更生保護制度の概要ということで、まあ、ここが、試験で言えばもう2問か3問出るところです。ここから先はですね、まあ、ポイントを、本当にポイントを押さえておけばいいでしょう。ここまでのところがとても大事ですので、まあ、この次の2のところも、これまでのところの、まあ、繰り返しというか関連事項なので、まあ、ここをセットで押さえておいていただければ大丈夫でしょう。で、9ページの下、この、更生保護制度の担い手ということで、1、保護観察官、その下の2の保護士、まあ、この保護観察官と保護士の違いとか、役割の、ね、移動というのは、繰り返し過去問で問われているところです。保護観察官というのは、この地方更生保護委員会事務局や保護観察所に設置される常勤の国家公務員、常勤の国家公務員ですから、まあ、皆さん普通ね、役所の人とイメージする試験を受けて、こう、就職していく人たちのイメージですね。で、これが保護観察官で、まあ、全国に1000名ぐらいと言われています。で、次の保護士さん。この方は民間です。全国に4万8000人ぐらいいます。だから規模的には全然保護士さんの方が多いわけです。社会奉仕の精神を持って犯罪をした者、および非行のある少年の改善構成を助けていくというようなことが書いてありますが、その下身分は法務大臣が委嘱する非常勤の国家公務員ですから、身分としては一応国家公務員ですが、非常勤ですから、まあ、他に仕事を持ってたり本業があったりしますし、かつ無報酬。お金はもらえません。実費のね、交通費とかそういうものだけはもらえますが、報酬がありません。無報酬の非常勤の国家公務員というところが、まあ、特殊性のあるところですけれども、過去にはですね、過去問では国家公務員法は全面的に適用されない、 具体的には政治的行為の禁止。普通の公務員だとね、政治的活動っていうのは禁止されてますが、そういう法律は適用されないと。一方で、国家公務員災害保障法という、まあ何かね、仕事をする上で事故があった時の保障は受けられると。まああんまりその、細かい知識でしょうけど、過去問ではこのあたりが問われたところです。で、任期は2年ですが、再任は妨げられないということで、実際には経験年数10年以上の人が4割以上という、結構同じ人が長くやってることが多いです。まあ、それは次のね、後任を探すのが大変だったりっていう実務的な問題もあるんじゃないかと思います。まあ、要件とかはいいでしょう。まあ、きちんとしたね、その社会の中で一定の地位のある、まあ、ある意味、まあ、いわゆる きちんとした人、人格的にも社会的にも信望のある人と。いうことが要件とされています。で、法務大臣が移植するということになっています。で、職務は繰り返しになるからいいでしょう。その次のページの7の同、括弧7の同行というところですね。保護司法で定数5万2500人を超えないものと定められているけれども、まあ、実情としては保護司の数は年減少傾向にあって、年々高齢化しているという、平均年齢65歳。やっぱりそのね、こう、お仕事を辞められて、定年退職された方とか、まあそういう方が地域でボランティアで活動されておられるので、やはりどうしても高齢で、かつね、若い人の後を続く人がいないとなると、どうしても高齢化して減少化していくということが問題とされています。そしたら、8の厚生保護サポートセンターというのは、まあこれも直接言われることないかもしれませんが、これは地域のですね、拠点の場所なんですね。昔は保護司さんっていうと、自分の家にね、その対象の少年とか、刑務所出た人とかを呼んで、月に1回とか2回とか面接をするんですけど、やっぱその家族が反対したりしてね、そういう人を家に入れたくないんだとか、まあ、いろいろプライバシーの問題とか、いろいろあって自宅でね、あんまりやりたくないっていう方もいます。中にはちょっと前ですけれども、その恨みを持った人が火をつけてしまったりとか、まあこういう事件もあったりして、そうではなくて、もう安心して保護司さんも活動できるように、外にこう拠点事務所を作って、まあそこで面接をしたりするわけですね。それがこの性保護サポートセンター、まあそういうものが全国に446箇所ありますということが書いてあります。まあそれはその程度でいいでしょう。3、更生保護施設。これは覚えておいていただきたいですね。これはですね、主として保護監査所から委託を受けて、住居がない、頼るべき人がいないなどの理由で、直ちに自立することが困難な保護観察及び更生金保護の対象者。対象者はなので保護観察の人と、そこに乗らない更生緊急保護の対象者の人に、まあ、寝る場所、施設ですから、寝る場所を提供する、もちろん食事とか、あとその間に生活指導なんかもすると。まあ、そういう行く場所がない人に対しての施設なんですね。で、全国に103施設あります。まあ、ほとんどが更生保護法人という特別な法人、この更生保護の施設を運営するための保護法人があるんですけれども、実は中にはですね、社会福祉法人とか NPO とか一般社団法人が、この更生保護施設を運営しているケースもあります。この辺は過去問で、更生保護法人しか運営できないとかいう選択肢は罰ですけれども、そういった形で問われることがあります。ただ、なかなか最近はですね、この施設を作ることが地域の住民の反対があったりして、新しく作ることはかなり難しくなっているようです。なので、この103施設からなかなか増えないですね。で、実はこれ後で最後の方に出てきますが、この更生保護施設の中で社会福祉さんが働いたりすることが増えてきています。で、その下、民間協力者。まあ、これは、ま、直接問われたりは少ないかもしれませんが、BBS 会という青年ボランティア団体であるとか、更生保護女性会という、まあ、これもボランティア団体であると。あと3の協力雇用主。まあ、要するにそういう、こう、犯罪や非行の歴がある人たちを、まあ、積極的に雇用しようという、それに協力する雇用主さんのことを言います。まあ、国がね、力をこういう人、こういう雇用主を増やすことに力を入れようとしています。まあ、そこら辺を覚えておけばいいでしょう。で、次の11ページですね。ここからはまたちょっとね、細かいことになってきます。 更生保護制度における関係機関団体との連携、直近の今年の問題でですね、実はここがいろいろ問われた設問があるんですが、ここに出てくることは、それ自体はやや細かい知識が書かれています。なので、これを全部覚えるというよりも、例えばその保護観察所が何かを決めたり、あるいはこう地方更生保護委員会が仮釈放とかを決めたり、そういう時に、あるいはペナルティを課す、遵守事項を守らない時とかに、じゃあそのペナルティを課す、遵守事項を守らないから、それを少年院に戻すとか、まあそういう時に、じゃあ保護観察所が勝手に決めていいのか、あるいは施設の刑務所の所長さんが勝手に決めていいのかっていうと、まあそれだけではね、間違いがあるかもしれないし、やっぱりその人権保障という点からも問題があったりする場合もあるわけで、その場合に例えば裁判所や検察官の意見を聞いたりというふうに、他の機関の意見を聞いたり、あるいは裁判所が決めたりということで、権限を分けてたりするんですね。まあそういうことが書いてあります。まあただそこは細かくね、問われるということはあまりないと思いますが、まあ一度こう、さらっと見ておいて、特にその前、今まで出てきた保護観察官とか保護司さんとかの役割のところとか、地方更生保護委員会とか、あと今年のこの連携、関係機関との関係が問われた設問もですね、細かい知識というよりは、犯罪少年とはとか、例えば犯罪少年じゃない触法少年とか、具犯少年っていうのは、こういう人たちは刑罰をね、刑罰を科すことはできませんから、そこに検察官が入ってきて刑罰科すっていうのは、これはちょっとありえないわけですね。そういうところの知識さえあればですね、解けた問題だと思いますので、一応、ね、勉強する対象としては、ここに書いてあるようなことを読んどいては欲しいんですけれども、細かい知識を一生懸命覚えるというよりは、今そこ、これまでのところで出てきたようなことを押さえておければいいのかなと思います。まあ一応簡単には見ておきますが、1の裁判所との連携。まあこれは裁判所って言いますけれども、少年の場合は家庭裁判所、大人の場合は地方裁判所または簡易裁判所、まあそこと決めます。で、少年の場合は家庭裁判所なので、例えば少年保護観察所が保護観察の少年に対して特別遵守事項の決めたり変更するときに家庭裁判所の意見を聞いたり、というような、あるいは丸三、その少年が遵守事項を守らないときに家庭裁判所に少年院送致との決定を申請することができる。申請することができるって書いてあるのは、つまり少年院送致を決めるのは裁判所で、その決めてくださいという申請をするのが保護観察所だということなんですね。その下の2、地方裁判所との連携情報共有というのも、これもまあ、これは成人、主に成人の場合ですけれども、保護観察所がその保護観察期執行猶予の人に遵守事項を定めたりするときに裁判所の意見を聞いたり、するということが書かれています。で、2の、縦2の検察官との連携というのは、これはですね、括弧1は刑事施設や少年院から仮釈放、仮単位を許すかどうかを決めるときに、これは地方更生保護委員会が決めるんですが、そのときに検察官の意見を聞いたりします。で、検察官もですね、その2で、今度はこう被疑者を釈放した、不起訴にして釈放したりするときに、その釈放されるので、不起訴で釈放されるっていうことは、それは保護観察に乗らないわけですけれども、更生緊急保護という制度がありますので、更生緊急保護という制度があるんだよっていうことを、その釈放される被疑者に説明をするということになっています。次の縦3、矯正施設との連携。矯正施設っていうのは少年院とか、刑務所、刑事施設のことですけれども、やはりこれも少年院の場合も地方更生保護委員会が仮単位をするかどうかの時に少年院の意見を聞いたりとかですね、保護観察所が更生緊急保護を行うかどうかの時に、例えば検察官やその少年院の長の意見を聞いたりみたいなことがあります。まあ、そんなようなことが書かれています。12ページの4、 公共職業安定所、いわゆるハローワーク。まあ、ハローワークもですね、この刑務所や少年院を出た人たちが、やはりきちんと職を見つけることでですね、再犯防止に結果として役に立つということで、そのハローワークもきちんと協力しなさいよ。例えば協力雇用主をですね、きちんと拡大させたり、まあそれに対しての職場体験のようなものをきちんとやったりということで、ハローワークが力を入れようとしています。あと5、福祉機関団体との連携。まあこれはまあ一般的な条項ですけれども、当然この出た人は地域に出るっていうことは、それは福祉のね、直接地域の福祉の対象にもなるわけですから、単にその厚生保護だけが頑張ればいいわけじゃないので、例えば生活保護とか、障害のある方なら障害福祉サービス、高齢であれば介護保険とか、そういうものがきちんと得られるように関係機関と連携を取りなさいということが書いてあります。さて、次にですね、12ページの下、医療観察制度についての説明に入っていきます。まあ、ここは冒頭ご説明したように、医療観察制度というのはかなり特別な法律なので、全く知らないとですね、全くわかんないです。ただ、年によっては一問出たりしますので、一応ポイントを押さえておきましょう。まあ、そもそも医療観察法とは何ぞやということですが、正式名称は心神喪失等の状態で重大な互い行為を行った者の医療及び観察等に関する法律ということなんですが、どんなものなのかというと、対象者、どういう人に対しての制度なのかというと、その下に対象ということで、特に ① 重大な罪を犯し、次に犯行時に ② 心神喪失または心神耗弱状態にあった精神障害者と。わかりづらいかもしれません。医療観察法っていうのは、簡単に言えば強制的に入院をさせたり、強制的に通院をさせたり、するための法律なんですね。それによってきちんと医療を受けさせる。じゃあどういう人が来るのかというと、まず前提として大きな事件を犯しちゃった人、ね、大きな事件、具体的には殺人、放火、強盗、強姦、最近強制性交っていう名前になりましたけど、昔の強姦罪、強制わいせつ罪、傷害罪、こういう人たち、こういうね、単なる窃盗とか、ね、単なる無銭飲食とか、そういうことではなくて、ここに書いてあるような一定の重大な犯罪をした人。で、かつ、この人たちが、心神喪失とか心神耗弱、これはどういうことかというと、刑法という法律にですね、精神障害で責任能力、これは物事の善悪の判断とかコントロールする力がない人、責任能力がない人っていうのは刑罰を科せられないんですね。刑務所に行くっていうこともできない。そうすると当然その保護観察とかいうのもあくまでその刑事責任が問うことができる人たちを想定してたので、ここに書いてあるような心神喪失とか心神耗弱の人で、全く刑務所とかに行かずに住んでしまった人たちを、じゃあそれでいいのかっていうと、いや、確かに刑罰は科せられないけれども、きちんとね、治療は受けてくださいよと。これはやっぱ過去にいろいろこう、出来事があったり、いろんな歴史的な経緯があって、そういう人たちに対しては、やっぱりきちんと、ね、きちんと医療を受けさせようと。本人はね、できれば本人は病識がなかったりして、自分は病気じゃないと。自分は治療なんか受けたくない、受ける必要ない。いくら本人が言っていても、本人の同意がなくても、ある種強制的に入院や通院をさせる。それがこの医療観察法という法律になるわけです。なので、その先にこのその下に処遇決定までの具体的な流れということで、まずは普通重大な事件が起きると警察が調べて検察官に送るわけです。で、検察官が起訴をするか不起訴にするわけですね。で、検察官が起訴をして、この人責任能力あるよっていうことで刑務所に行く人はですね、これ医療観察にならないわけです。 そうじゃなくて、例えば検察官が、これは責任能力ないから不起訴だ。あるいは、検察官が起訴したけれども、裁判所がこの人責任能力ないから無罪です。あるいは、心神耗弱といって、責任能力はあるけれども、刑を減刑することによって、刑務所に行かなくて済んだ。例えば執行猶予とかね、によって、刑務所に行かずに済んだ人たち。こういう人たちを対象に、改めて今度検察官が、じゃあこの人は医療観察の制度に乗せましょうということで、検察官が地方裁判所に対して、申し立てをします。で、その先の細かい流れはいいんですけれども、鑑定入院ということで、きちんとした検査を受けることになります。で、そこで、本当にこの人はどんな治療が必要で、本当に強制入院必要なんだろうか、通院でいいんだろうか、そういったことを検討するための入院が行われて、で、その入院期間を使って、ここでまた保護観察所が出てきますね。保護観察所が生活環境を調査したり、実際には社会福祉調整官という、具体的に後で出てきます。社会福祉調整官という人が調査をします。で、じゃあその入院とか通院誰が決めるの？検察官が決めるわけじゃありません。保護観察所が決めるわけじゃありません。誰が決めるのか、これ地方裁判所が決めるんです。で、地方裁判所の誰が決めるのかというと、まずは裁判官。で、裁判官一人で決めるんじゃないんですね。もう一人、精神保健審判員という精神科のお医者さんが一人。つまり二人で決めます。裁判官一人と精神保健審判員という名前の精神科医の先生二人で話し合って、合議体を組んで処遇を決めます。ね、これは裁判官だけだとやっぱり医療のことわからないし、一方でお医者さんだけだとね、やっぱり人権保障の点から客観的な法律に基づいた判断をするために、やっぱり裁判官、法律のプロと医療のプロが話し合って決めるということになります。で、その時に、例えば地域の、お医者さんといってもね、地域にどんな社会資源があって、この人だったら通院にした場合どういうふうになるだろうとか、やっぱり社会資源についての知識っていうものがね、不足する場合があるので、精神保健参与員さんという、これは主に精神保健福祉士さんからなる方が多いんですけれども、精神保健参与員さんという方も、この裁判官や精神保健審判員さんと、一緒にというか、意見を述べるわけですね。決めるのはあくまで裁判官と精神保健審判員ですが、そこに参与員さんっていうのも、意見を述べるために、その合議体のチームの一員として入っていきます。で、処遇決定、入院か通院か、あるいはそもそもその入院も通院もいらないという不処遇かを決めていくことになります。で、その下にですね、処遇決定後の具体的な流れということで、1が入院処遇、2が地域社会内、括弧通院処遇ということで、大きく入院か通院かということですが、これあくまで刑罰じゃありません。強制ではあるんですけれども、刑務所に入れて罰を与えるということじゃなくて、あくまで治療のためです。ですから治療の必要性がなければね、いかにひどい事件であったとしても、治療の必要性がなければ、もちろんこれにはなりません。入院というのは、所定の入院、指定入院医療機関、どこの病院でもいいわけではなくて、これは厚生労働大臣が指定した、あまり全国に限られてますけれども、専門の医療が受けられる指定入院医療機関というところに入院になります。各都道府県にも一つしかなかったり、一箇所もなかったりということで、数は限られていますけれども、指定入院医療機関に入って、期限はですね、一応入院の上限っていうのは法律上ないんですけれども、じゃあ無限定に入れられるかっていうとそうではなくて、6ヶ月ごとに地方裁判所が判断を許可、入院継続していいかどうかを許可を判断する。一応ガイドラインでは1年6ヶ月ぐらいで退院できるようにしましょうと。こういう運用をされています。やっぱりね、きちんとずっと入院させるっていうのは、これはやっぱ人権侵害になりかねないので、きちんと裁判所のチェックとガイドラインの下で運用されています。で、次に通院ですが、通院はですね、通院になった場合は、これは通院期間は原則3年。で、マックス2年を超えない範囲で延長ということで、 これも通院処遇ということで、これは期間が定められています。で、その下にちょっと字が見づらいですけれども、流れが、今お話しした流れが書いてあります。左から見て、まず検察官が裁判所に申し立てをして、で、その裁判所がその鑑定医さんによる鑑定を経て、その上のラインっていうのが入院、指定入院医療機関の入院。入院に行かずにその通院に行く流れと矢印が書いてあるかと思います。で、この時に、保護観察所が出てきます。保護観察所というのが今度14ページに保護観察所の役割が出てきます。保護観察所はですね、一つにはまずその地方裁判所の定めによる当初審判時の対象者の生活環境の調査。当初審判っていうのは、その検察官が申し立てて、最初に入院か通院かを決める審判のことです。その後一度入院が決まって退院するかどうか決めたり、通院を終わらせたりしたりする、そのための審判もあるんですが、当初審判っていうのは一番最初のこの決めるところを言います。この当初審判の段階で生活環境の調査をする。この人が入院か通院、必要なんだろうかを決めるときに、その人がじゃあ地域に出たらどういう医療機関があって、あるいはそれ以外にどういう支援者がいるんだろうっていうのは、やっぱ調査しなきゃいけないわけですね。その調査をする。で、今度じゃあ実際それで入院になったと。入院になったときは、今度はそのいずれ退院した後に生活を立て直していかないといけないので、入院中の対象者を対象に、社会復帰促進のための本人や家族との相談に応じたり、退院後の生活環境の調整をします。これさっきのカッコ1は調査なんですね。これは審判がまだ決まってない段階で調査をするんです。で、2はもう入院中なので、入院中でこれからもう入院という処遇が出ているので、これから退院後の生活に向けて調整をしていくわけですね。で、次に、じゃあ地域に出た、つまり通院になった、退院して通院をする地域社会内処遇、カッコさんは地域社会内処遇の段階で、今度はそこがきちんと本人がね、通院できるように、本人と接触したり、関係機関から報告をもらったりして、治療がちゃんと継続できるように見守ったり、必要な指導等をしたりします。これを精神保健観察と、言います。またちょっとね、新しい言葉が出てきましたが、さっき保護観察、保護観察というのが出てきましたが、これでは精神医療観察法の中で、こういう地域の中でちゃんと入院中通院がね、継続できる医療が図れるように、ある意味ここもちゃんとこう指導監督的な面と、ケアの側面を持った精神保健観察というものが実施されるようになります。その下はいいでしょう。そのちょっと下の縦5の社会復帰調整官というところを見ていただくんですが、こういったその保護観察所がこの生活環境の調査をしたり、調整したり、精神保健観察をしたり、これは保護観察所がするんですけど、具体的にはですね、その保護観察所の中の社会復帰調整官という人が、実際には業務に当たります。社会復帰調整官というのはですね、精神保健福祉等に関する専門的知識を生かして、医療観察法に基づいて保護観察所を行うとされている生活環境の調査、生活環境の調整、精神保健観察などをの業務に従事する。今申し上げた通りです。これは保護観察所に配置される一般職の国家公務員ですから、保護観察官に似てますよね。で、ただその、保護観察官の、この試験のルートとまたちょっと違って、多くは精神保健福祉士さんの資格を持っている人が採用されたり、あるいは、その精神障害者の保健福祉に関する高い専門的知識をし、かつ社会福祉士などの資格を持つということで、ここでは社会福祉士という資格を持っている人で、その精神障害の知識がある人は、この社会復帰調整官として働く道も出てきます。ということで、そこまでが、この医療観察法という制度ですので、今お話ししたようなポイントを押さえておけば、おそらく今年は出るかわかりませんが、 近がね、出てないので、今年医療観察法1問ぐらい出るかもしれませんので、今申し上げたあたりのところを押さえておけば解けると思います。で、あと最後になりましたが、残りの時間で、この最後の5、更生保護における近年の動向と課題のご説明をします。ここは、そんなに直接問われるというよりも、何かの問題の、選択肢の一つか何かで関連して問われたりっていうことが出てくる可能性はあるんじゃないかなと思います。それに、試験対策という以上にですね、社会福祉の資格を取られた後の、活躍の場、就職先の一つとして、ぜひ、興味を持っていただきたいなと思います。一つは、1、社会福祉的保健福祉の強制施設への配置、少年院とか刑務所とかに社会福祉士さんらが配置されるようになったというお話です。特に縦4、福祉専門官の配置ということなんですが、それ以前からですね、もう2004年、社会福祉の場合は2007年ぐらいから、非常勤の社会福祉士さんが刑務所の中にいて、身寄りのない人がこれから釈放される時の生活の調整とか、そういうことをですね、担ってきたんですが、2014年、平成26年から、常勤の福祉専門官という常勤の職員ですね。ずっとそこで働く、他の刑務官とかと同じようにずっと刑務所に勤めている福祉専門官という人が、採用されるようになりました。5年以上の相談援助経験のある社会福祉とか精神保健福祉さんがなります。だから割と私もね、知り合いでこの、刑務所に、お勤めの社会福祉さんもいます。で、全国で、いろんなところでね、そこにあるような、いろいろ増えてきてますので、これからも多分増えていくと思いますから、大事なお仕事だと思います。それから次の自立更生促進センター。これはですね、普通の一般の民間の更生保護施設では、なかなか難しい、特に困難、支援が困難な仮釈放や少年の仮退院者を対象とした、国が作った特別の、更生保護施設のようなものです。その程度だと覚えておいていただければいいでしょう。全国に4カ所と書いてあります。次に15ページのその3、自立準備ホーム。これはですね、更生保護施設がね、103カ所で、なかなかこう、あちこちにね、もうこれ以上作るのが難しくなったというお話をしましたが、じゃあその代わりに、じゃあ刑務所を出る人の受け皿ということで、例えば民間のアパートとかをそういう人たちに使えるようにする自立準備ホーム、いわゆる施設ではなくて、一人暮らし、二人暮らしができる程度のこの自立準備ホームという形で運営をされています。これは民間の法人とか団体、NPO とか一般社団法人とかそういうところが自分の持ってる家、あるいは人から借りた家を自立準備ホームとして登録して出てくる人を受け入れていくと。もちろん期間限定にはなりますが、そういう施設としてとかホーム、民間、住宅、ということで、最近は、ね、更生保護施設が増やせないので、この自立準備ホームがそれに代わって増えてきています。次に4の地域生活定着促進事業。昔は地域生活定着支援事業と呼んでました。これはですね、社会福祉士さんの活躍の場としては、実務的には大事な制度で、これは高齢とか障害により自立が困難な強制施設対処者に対して対処後直ちに福祉サービスにつないで地域生活に定着を図ることを目的としてできた制度ということで、刑務所の中には高齢や障害でなかなかこう自立が難しい方がいる。そういう方をですね、刑務所にいる中から支援をする。その時に各都道府県に設置された地域生活定着支援センターという団体がそこを支援するんですが、その定着センターさんの中には社会福祉士さんも働いています。そういう資格のある人が一人以上配置しないといけないことになってますので、今その社会福祉さんの働き場としてこの地域生活定着支援センター、高齢障害によって出所する人たちへの支援というのが今大きな、この社会福祉さんの活躍の場の一つになっています。 次、縦語、新少年違法、少年鑑別処方。まあ、これはそんなに、まあ、さらっと見ておけばいいと思いますが、平成27年にですね、少年違法という、まあ、少年法って昔からあったんですが、かなり抜本的な改正をされました。それから少年鑑別処方という法律が新しくできました。まあ、昔の少年院法は、どうしてもその古い時代のもので、権利関係とか職員の権限とかがかなり曖昧だったのをきちんと整理をしたという、あと少年院法もね、昔は初等少年院、中等少年院とかいったものを、今第一種、第二種、第三種と、まあ、少年の名前をね、整理をしたりしています。まあ、これは、いいでしょう。次に最後、16ページの縦6、刑の一部執行猶予制度。これはですね、なかなかわかりづらいかもしれませんが、真ん中あたりにですね、従来は、っていう行があると思いますが、ここをちょっと見ていただきたいんですね。従来は刑期全部を実刑とするか、刑期全部を執行猶予とするかのいずれかの選択しか存在しなかった。刑務所出所時に仮釈放が付される場合でも、暫刑期間のみ保護観察が付されるに過ぎないので、十分な期間を確保することが困難であった。まあ、この3行がまあ、この制度のポイントで、つまり、この制度ができる前は、全部実刑、例えば懲役3年だったら3年全部実刑に行くか、3年全部執行猶予。1日も刑務所に行かなくていいけど、その期間、執行猶予ということで、例えば懲役3年、執行猶予5年であれば、5年間地域でおとなしく暮らせば、刑務所に行かなくていい。という、全部実刑か全部執行猶予のどっちかしかなかった。で、そうするとですね、先ほどの仮釈放がついて支援をするっていう方の場合は、その懲役3年のうち2年半で仮釈放がついて、残りの半年だけが仮釈放という場合は、この半年しか保護観察がつかないので、例えばこういう繰り返しで入っちゃう、例えば薬物の人、こういう人たちにきちんと保護観察のね、プログラムとかをきちっと決めても、肝心のその保護プログラムを受ける期間が半年しかない。あるいは全部執行猶予になっちゃって保護観察がつかないと保護観察を受けるタイミングがない。あと、繰り返しちゃう人の場合はやっぱりどうしても保護観察、執行猶予がつけられなくなっちゃって法律上、実刑しかないと。で、実刑でもかつ身寄りがなかったですとそもそも満期になっちゃう。あったとしても数ヶ月しかない。ということで、きちんとこういうプログラムを受けられるように、この下の図にあるように、実刑は言ってもらいましょう。ただし、一部に執行猶予を長くつけましょうと。なんか複雑な制度ですけど、例えば2年間のうち1年6ヶ月はもう実刑なので収監されます。で、残りの6ヶ月は2年間の執行猶予がつきますと。ちょっと複雑かもしれませんが、最後の6ヶ月の部分は2年間おとなしく保護観察付きの執行猶予を2年間受ければ6ヶ月は行かなくていい。逆にこの2年間の間に何かやっちゃうと、もう6ヶ月行かなきゃいけないという。まあ、こういう制度、そうすると2年間しっかりプログラムを受けれますよね。まあ、こういう制度だということを覚えておいてください。ということで、ざっとポイントを駆け足で、まあ、90分の中でね、こう解説なので、本当ポイントだけになりましたが、今お話ししたところをね、ぜひ覚えておいてください。で、最後に数分お時間いただいて、まあ、この更生保護についての問題、ちょっと離れてですね、受験一般のお話を最後にさせていただいて終わりにしたいと思いますが、まあ、私もこの社会福祉の受験勉強や、あとその前も10年以上前になりますが、司法試験の勉強なんかをするときに、やっぱり試験対策で、こう、純粋な試験対策で、いろいろ先輩方から教わったことの一つにですね、情報をきちんと一元化するっていうことを教わってきました。これはどういうことかというと、例えばこの試験科目って19科目ありますよね。で、19科目の中には今日お話ししたように6ヶ月だとか司法公正保護委員会だとか、とりあえず試験対策的に短期的にでもいいで頭に入れていかなきゃいけない細かい制度っていうのがあるんですね。逆にそこを覚えておけば点が取れるようなもの。で、それっていうのはですね、忘れやすいんですね。なので、直前にやっぱり見返す必要がある。で、直前って言ってもですね、直前はやっぱりいろいろ模試だのなんだのが忙しくって、前の晩、例えばこの試験、明日試験科目だっていう時に、 この更生保護の科目に使える見直しの時間ってせいぜい10分か20分なんです。その10分か20分の時に、明日が試験だっていうその前日の10分20分で何を見るか。今日お話ししたこの一冊のテキストのどこをこの10分20分で見るかということを意識して、その模擬サイン、これから皆さんがやるような模擬試験とかいろいろなものを受けていただくときに、あ、前日の10分間で、こことこことここだけをチェックしようということをですね、今日この講義をですね、もう一回こう見直していただければ、まさにその10分20分でやらなきゃいけないそのポイントっていうのがおそらく見えてくると思います。過去問を解いていただければ、今日お話ししたようなポイントってここなんだっていうのがわかると思います。そここそですね、そこにまあマークなり付箋なり、まあそれは皆さんの好きなわかるようなものを貼っといていただいて、で、その前日の10分20分にそこだけを見ればいいように、その6ヶ月とか地方厚生保護委員会というところを見直せるようにしておいていただいて、まあそれを、その10分20分の間隔を、例えば模試とかの時に、実際前の日にシミュレーションやってみたりして臨むとですね、それって結構試験の得点に直結します。所詮試験対策って覚えることって実は限られているので、そういうところできちんと得点を取っていただいて、ぜひ特にね、足切りがある試験ですから、まあ、当然足切りは避けていただいて、まあ、特にこの厚生保護制度はね、まあ、4問ですから、そこはもう最低3問きっちり取っていただければいいんじゃないかなと思います。で、一応これで私の解説終わりますが、冒頭にもお話した通り、この厚生保護制度というのは社会福祉の方の活躍する場が増えている科目ですから、なかなかとっつきにくさはあるかもしれませんが、ぜひポイントを押さえていただいて、かつ試験対策に限らずですね、この分野に興味を持っていただければと思います。まあ、ぜひ実務の、ね、上でぜひ皆さん合格された暁にはぜひ実務の中でお会いできればと思います。頑張ってください。終わります。